神様は追いかけてきたファラオの軍勢と葦の海で戦ってくださいました。そしてモーセが宣言したように、民はもう二度と永久にエジプト人を見ることがなくなりました。この葦の海を渡って初めて実質的にイスラエルはエジプトを脱出し、もうエジプトともう関係がなくなりまして、荒れ野の旅が始まったと言えましょう。今まで取り上げられてこなかった問題がこれから取り上げられていきます。荒れ野といえば皆さん何が欠かせないでしょうか。水ですね。それから食料、来週の16章では食料のことを取り上げます。もう何と言っても水が第一です。私たち日本人にとってはこの荒れ野の旅は未経験の分野です。先日聖地旅行に行かせていただいて、その一端を経験することができました。乾燥と高温のために飲んでも飲んでも喉が渇くんですね。で、今日読みましたところが3日間歩いたんですよ。水がなかったんですね。そうありますね。非常にきつい状況です。限界に近づいたと言えましょう。その時にマラというところで水を発見します。きっとみんな喜んだでしょうね。水だ水だと。ところが舐めてみると飲めるような水じゃなかったという、これもまたきつい経験ですね。一旦喜んだんですけども飲めない、水が目の前にあるのに飲めないっていうのは、これはきつい体験でした。17章でも水のことが書いてあるんですけども、その時もう飲む水がなかったんですね。レフィデムというところに着いた時です。で、その時みんな言ったんですよ。我々に飲む水をくださいと、モーセに飲む水を与えようとこう言っているんですけども、今回ですね、何を飲んだらよいのかとこう言っているんです。ちょっと違うんですね。飲むための水の質を問うているんですね。何を飲んだらよいのか。この水は質が飲めるような質じゃないと。じゃあ何を飲んだらいいのか。で、聖書では水のお話がたくさん出てまいります。で、その中で水の質を取り上げているところもいくつかあるんです。ちょっと紹介いたしますと、参考にエゼキエルの47の9から10節を挙げさせていただきました。で、それはですね、このエジプトを脱出した人たちが国を築き、しかしその国が滅ぼされてバビロンというところに連れて行かれるという経験をかなり将来ですけどもいたします。で、その時にエゼキエルという預言者も一緒にバビロンに連れて行かれるんですね。で、バビロンで、生活していた時に知らせが来たんですね。都エルサレムが破壊されたと。本当に失望した。で、その時にこのエゼキエルに神様は幻を見させるんです。で、その幻は新しい神殿の幻です。 で、その内容が書いてあるのがエゼキエル書で、今申しました47章9から10あたりを読みますとね、この新しい神殿から流れる水が死海の水質を変えて魚が住むところに変わるという、そういうふうな内容が書いてあるんですね。この新しい神殿というのは何を表しているんでしょうか。それから皆さんももう思い出す話ありますね。新約聖書です。カナっていうところでイエス様が水の水質をもうガラッと変えましたね。おいしいブドウ酒に。そういう奇跡をイエス様行ってくださいましたね。それからイエス様がもう喉がカラカラになって、ちょうどサマリアを通ってた時にスカルというところの井戸にやっとたどり着いて、そこでもうへたばってしまわれたんでしょうか。その時に女の人が水をね、汲みに来た時にイエス様がその水を飲ませてくださいと頼みました。その時にイエス様は、彼女が今飲む必要のある水はこの井戸の水ではない、イエス様が与える水であるということを教えられましたね。このように見てきますとね、この水質のことというのは何か命に関わる。特にイエス様がおっしゃいました、生きた水、泉のように湧き上がる永遠の命に至る水、そういうものを示している箇所がほとんどなんですよ。で、このように見てまいりますとね、今日の箇所、神様が苦い水を甘い水に変えられたことが、これは単に水が飲めるようになったということだけではなくて、神様が願っておられるイスラエルに、あなた方に飲んでほしい水はどんな水か、それを伝えようとされてるんですね。普通の神様はあなた方に本当の水を飲ませたい。イエス様が将来おっしゃいましたように、永遠の命に至る水ですね。そういう思いがもうここで現れてます。エジプトから彼らを救ったのはそのような水を飲ませたいからです。その水はエゼキエルが幻で示され、神殿から流れる命の水であり、イエス様が来てくださって永遠の命に至る生きた水につながってまいります。ですから苦い水が甘い水に変わるという今回の物語は非常に象徴的な出来事なんです。さて、アレの旅、私たちの場合は信仰の旅ですね。それを神様は導いてくださいます。必ず必要なものを備えてくださるという信頼を持って進みましょう。それなしにですね、我慢して進むのとは内容が全く異なってきますね。これから後の旅で、アレノの旅で、民たちは何回も不平を言います。そしてそのたんびに彼らの心にあることがこう現れてきます。 私たちの信仰も我慢の信仰から信頼の信仰へと変えられていきます。一本の木を苦い水に入れると水が甘くなるという奇跡、そしてその後十二の泉と70本の夏目足のある豊かなオアシスに導き、神は私たちにも伝えたいんです。私を信頼して歩みなさい。さて、マラ、苦いという言葉が出てまいります。でそれをここでは特別に、その名をつけてますね。その場所をマラで、このマラという言葉を後に人生の苦しみに置き換えた人がいますね。ナオミという人です。ルツ記の1章20節で彼女は言ってます。飢饉から逃れていって異国の地で夫と2人の息子を失って故郷ベツレヘムに帰ってきた時に彼女が言ったんです。どうかナオミ心よいなどと呼ばないで、マラ苦しみと呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。こう彼女はみんなに言ったんですね。神様は人生の中で私たちに苦い水を飲ませられるお方でもあります。しかし今日のところも、またこのルツ記も、そこには神のご計画があるのだと伝えているんです。ナオミさんの場合は、同行すると言って聞かなかった息子の嫁のルツが、親族のオベデと結ばれ、孫が与えられ、その子孫にダビデが生まれ、その子孫にイエスが生まれるという家系を生み出します。もう考えてもいなかったことですね。ナオミは孫を与えられたことで喜びに満たされますが、彼女はそんな先までこの時知らなかったはずですね。もしこの家系のことを彼女が知ったら、もう腰を抜かしたと思います。イエスも同じことを伝えられました。生まれつき目の見えない人を見て、この人が生まれつき目が見えない理由を、本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。こうはっきりおっしゃってくださいましたね。ヨハネの9章3節です。神の御業はこの盲人が見えるようになることで実は終わりませんでした。9章のあとずっと読んでいきましたら、27節で彼は自分がイエス様の弟子であることを告白しています。ここに神の目標があったんですね。彼の目を開けるだけじゃなかった。彼がイエス様の弟子だ、あなたもイエスの弟子ですか、こう質問聞いてるところがあるんですね。ということは、まあ、自分も弟子だということです。さて、掟と法はシナイ山で10回としてモーセは受け取りますが、それに先駆けて主はモーセに与えられておられたのには驚きます。今日の聖書の箇所を見ますと、 モーセが掟と法をここでいただくんですね。なぜそんなことをなさったんでしょうか。それは苦い水を甘い水に変えたところでなさいました。ここにヒントがあります。先週アシュの海を渡ってからが本格的なアレルの旅の始まりだと今日も言いましたけども、神はここでこのアレルの旅の目標をモーセに示されたんじゃないでしょうか。26節を見てください。主の声に必ず聞き従う、主の目にかなう正しいことを行う、主の命令に耳を傾ける、すべての掟を守る。これは神に対する応答ですね。神様からのプロポーズに応えるということです。神との深い関係を結ぶということです。その関係は神がエジプト人に病を下したことと全く正反対の神が癒すという関係です。これがこれから本格的に始まるイスラエルのアレルの旅の目標です。まだエジプトから救われただけでね、神様との関係はまだ育ってないんですね。これからそれが成熟していく、育っていく。その前にこのイスラエルの人を導くために立てたモーセ、あなたはどうですか。あなた自身は神様に応えるものでありなさい。そういう思いがここに示されています。皆さん、私たちに対する神様の計画も同じですね。私たちは何を飲んだらいいんでしょうか。何を食べたらいいんでしょうか。イスラエルのモーセに対する不平の言葉は私たちに対する問いかけに聞こえます。人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きると、あれのでお答えになったイエス様を私たちは思い出しましょう。私たちも神様の御言葉によって生かされる、そういうものでありたいですね。ではここまでといたしましょう。それではお祈りの時にいたしましょう。